聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルはここに書いてあります反面教師と書いておりますね。サウルの失敗です。ここから聖書の中からお話をいたします。どうぞ皆さんよく悟ってですね、それを実行されますようにお祈りいたします。はい、教師ですね、先生には神の道を正しく教えてくれる教師。マタイ23章10節にはあなた方の師、教師はただ一人キリストだからですとあります、うん、と見習うべきでない悪い見本となる、これを反面教師と言いますが、います。まあ、実は聖書にはこの反面教師、見習うべきでない教師が大勢出てきます、ね、私たちはそこから学ぶわけですけれどもですね、その代表的なのがイスラエルの初代の王となったサウルです。今日はサウルの失敗から私たちがやってはいけない、戒めなければならないことを学びます。はい、聖書を開いているお持ちの方、サムエル記第1章の9章、第1サムエルの9章を開いてください。今日は代表して角美穂姉妹に呼んでいただきますが、ほとんど今日はここからお話ししますので、この箇所だけはどうぞ開いておいてください。では美穂姉妹、私が言うところを読んでください。はじめに9章の17節を読んでください。
サムエルがサウルを見たとき、主は彼に告げられた。ここに私があなたに話した者がいる。この者が私の民を支配するのだ。
はい、飛んで10章の1節です。
サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主がご自身のものである民の君主としてあなたに油を注がれたではありませんか。
はい、少し飛びます。13章の1節を読んでください。
サウルは30歳で王となり、12年間イスラエルの王であった。
前にお話ししましたように、祭司がですね、また預言者が油を注ぎ任じられる3つのですね、役割があります。王と祭司と預言者ですが、預言者サムエルは主に命じられてサウルの頭に油を注ぎ、サウルはイスラエルの王となりました。サウルの失敗最1番目です。はい、第1サムエル記の15章を開いてください。では美穂姉妹、はじめに1節から3節を読んでください。
サムエルはサウルに言った。主は私を使わしてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを清潔せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみごも牛も羊もラクダもロバも殺せ。
イスラエルの王となったですね、サウルに主なる神様はサムエルを通して命令を与えられました。万軍の主はこう教えられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。3節。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを清潔しよう、ね、容赦してはならない。男も女も子供も血のみごも牛も羊もラクダもロバも殺せ。 で、これが神様の命令です。しかしながらサウルは、はい、9節読んでください。
しかしサウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを聖絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶した、
はい、サウルは従いませんでした。主の命令に完全に従わず、主の命令よりも自分の考え、自分の判断を優先をいたしました。アガグと子羊とすべての良いものを惜しみ、これらを誠実するのを好まなかった、つまらない値打ちのないものだけを誠実したとこう書いてあります。で、それに対してサムエルが言います。はい、22と23節読んでください。
するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。
神様は神様に従う以上のことを何か喜ばれるだろうかと。主は主の御声に聞き従うほどに生贄や、ね、その他の生贄を喜ばれますかと。従うことは生贄に勝るんです。耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だと。サムエルはですね、サウルを厳しく責めます。御礼姉妹、イエス様は私たちの主です。私たちは主イエスキリスト、主よ主よと言います。で、これギリシャ語でキュリオスと言います。私たちはしもべです。主に対する反対の言葉はしもべです。で、これはギリシャ語でドゥーロスと言います。で、これは奴隷という意味なんです。神様は絶対、絶対というのは他に並ぶものがない、比較することができないという意味です。主権者です。神様の言葉は私たちがこれを議論したり判断する対象ではありません。もう一度言います。神の言葉は議論や対象、判断の対象ではありません。従うか従わないか、それだけです。覚えてください。神様は絶対主権者です。他に並ぶもののない、比較することのできない主権者です。私たちは従うか従わないかなのです。故に神の言葉に人間が付け加えても減らしてもいけないと、これは申命記4章2節に記されています。また自分勝手に神の言葉を判断しても、解釈しても判断してもいけないと書いてあります。第2ペテロですね、1章20節の御言葉です。サウルは油注がれた王でありながら神の言葉の不従順というですね、従わないという大きな罪を犯しました。御礼姉妹、部分的に従うことは従うことではありません。従うということはその御言葉全部を完全に従う、これを従うということです、ですね、99% 従って 1% 従わないなら、それは従ったこと、神様の前には従ったことにはなりません。はい、でサウルの、ね、失敗の1は従わなかったという失敗ですが、2番目に失敗します。それは15章の、はい、12節から16節までですね。御保姉妹、読んでください。
翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。 サウルはカルメルに行ってもう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。
はい、そこで一回止めます。いいですか。サウルは早くも自分のために記念碑を建てた。もうですね、アマレクに勝ったのね、もう自分の記念碑までも建ててしまったと。で、そう書いてあります。ね。はい。で、13節だけ読んでください。
サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました。
サウルはサムエルに、私は主の言葉を守りましたというのです。じゃあそれに対してですね、14節読んでください。
しかしサムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか。
神様は羊も牛もラクダもロバも殺せとおっしゃったのに、私の耳に入る羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか。サムエルは問い詰めます。はい、15読んでください。
サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは清絶しました。
民が生贄を捧げるためにですね、羊と牛の良いものはですね、殺さないで取っておきました。それ控えののものはですね、殺しました、こういうわけです。はい、それに対してですね、16節読んでください。
サムエルはサウルに言った。やめなさい。昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った。お話しください。
やめなさいとですね。昨夜主が私に仰せられたことをあなたに伝えます。そして主がサムエルに仰せられたことをサウルにですね、サムエルが告げます。はい、18から21まで続けて読んでください。
主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を征絶せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、ぶんどり者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガグを連れてきてアマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために征絶すべきものの最上のものとしてぶんどりものの中から羊と牛を取ってきたのです。
はい、兄弟姉妹、ここで分かりますように、サウルの失敗は何ですか。言い訳です。言い訳です、ね、私はこうしました、こうしました、言い訳です。兄弟姉妹、私たち人は誰でも失敗します。失敗しない人はいません。で、問題は失敗した後の行為です。この後の行為次第ではですね、失敗が素晴らしい益に変わることもあるのです。問題は失敗した後の行為です。エデンの園で人は神様に禁じられた善悪の知識の木から取って食べました。神の命から切り離されました。故に自分が中心になったんです。自己防衛に生きるものになりました。神中心から自分中心になり、自己防衛に生きるものになりました。言い訳は自己防衛です。古い罪の性質です。肉の思いは死であり、神を喜ばせることはできませんとこう書いてあります。 もし肉に従って古い罪の性質に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。神との関係が断ち切られるのです。ローマ人への手紙8章6節8節13節の御言葉です。もしサウルが自らの不従順の罪を認めて心から悔い改め神様に許しを請うならば、神様はサウルの罪を許して元の地位にですね戻してくださったことでしょう。はい、ヨハネ第一の手紙一章を開いてください。新約聖書のずっと後ろの方です。では見ほしまい、最初ヨハネ第一の手紙一章の9節から読んでください。聖書読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたします。じゃあ9節読んでください。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。7節読んでください。
しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
聖書を開いている人一緒に7節お読み出します。はい、しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。心に罪を犯したと反すね、心の責めがあるなら、また人からあなたは罪を犯していると指摘されたら、私たちはその場で罪を認め、9節、私たちが自分の罪を言い表すならば、告白なんです。私たちの罪は告白によって許されます。黙っていてはいけません。イエス様、私はこの罪を犯しました、どうぞ許してください、あなたの十字架の血で清めてくださいと言えばですね、イエスの血が全ての罪から私たちを清めますと、でこのように聖書は言うのです。サウルが自らの不従順の罪を認めて心から悔い改め神様に許しを請うならば、神様はサウルの罪を許し元の地位にですね戻してくださったでしょう。これ聖書の約束です。サウルの後にダビデが王となります。実はこのダビデもその生涯でも大変大きな罪を犯します。それは自分の部下のウリアのその妻バテシマと姦淫の罪を犯すんです。でその自分の罪を隠すためにウリアを戦場で殺してしまうんです。でそのような罪を犯します。しかし彼はその罪を暴かれます。ナタン、預言者ナタンが来てですね、ダビデはナタンにその罪を暴かれた時にもう泣いて泣いて神様の前にですね罪を悔い改めるんです。聖書を開ける方は詩編の51編を開いてください。ここのこの言葉がですね、ダビデが悔い改めた、その時に悔い改めた祈りの言葉です。詩編の51編です。見ほしまい開ける。51編の一節の前に下にですねちょっと前書きが書いてありますが、そこを初めに読んでください。
指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来た時、
バテシェバとの姦淫を犯した後 預言者ナタンによって罪を暴かれます。その時に悔い改めた祈り、51編の1節から19節全部ですが、まあ、部分的に1節から4節までお読みしたいと思います。では御星間読んでください。
神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。
聖書を開いていらっしゃる方、この1節から4節まで声を出して一緒にお読みいたしましょう。はい。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。自らの罪を認めて神様の前にどうぞ許してくださいと、ダビデは心から悔い改めお祈りをいたしました。神様はこの祈りを受け入れてくださいました。神様はダビデのこの悔い改めを受け入れてくださり、ダビデを元の地位に戻して、最初の子供は死にますけども、次にこのバテシバとの間に生まれたのがソロモンです。でこのソロモン王を祝福してくださいました。兄弟姉妹、真の悔い改めは祝福に、言い訳は滅びにつながりますですね。第一サムエル記に戻ります。15章の26節です。では見本一枚26節だけ読んでください。
するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。
あなたが神の言葉を退けたので、神様もあなたをイスラエルの王位から退けられましたと、こう書いてあります。このようにサウルはですね、王から退けられました。はい、サウルの失敗、3つ目に入ります。16章の12から13です。では御星間読んでください。
エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目が美しく、姿も立派だった。主は仰せられた。さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。
はい、サウルは王から退けられ、神様が次に選ばれたのはダビデです。サウルの後にイスラエルの王に選ばれたのはダビデで、初めダビデはサウルに使える道具持ちとなりますが、 ダビデは戦いでですね、数々の勝利をですね、重ねます。すると、サウルはダビデを伺い、警戒するようになります。この者は自分の地位を脅かすのではないか。警戒するようになっていくのです。はい、18章の3節、少しずついた後ですが、18章の3節だけ読んでください。
ペリシテ人の首長たちが出てくるときは、その旅ごとにダビデはサウルの家来たちのすべてに勝る戦果を挙げた。それで彼の名は非常に尊ばれた。
ダビデはサウルの家来たちのすべてに勝る戦果を挙げていきます。でダビデの名が非常にですね、尊ばれますけどもですね、ダビデはサウルの忠実な部下でした。しかしサウロのダビデに対する猜疑心、妬みや疑う心がますます膨らんでいきます。そしてダビデが王の座を狙っていると思い、ダビデを執拗に追いかけ殺そうとします。しかしながら、はい、23章の14節読んでください。
ダビデは荒野や要害に宿ったり、ジフの荒野の産地に宿ったりした。サウルはいつもダビデを追ったが、神はダビデをサウルの手に渡さなかった、
はい、神様がダビデを守り、ダビデをサウルの手に神様はお渡しにはなりませんでした。神様が退けられたにもかかわらず、王の座に固執し、忠実な部下ダビデを殺そうとしたサウル。サウルの息子、ダビデの親友となるヨナタンです。でサウルの息子ですが、サウルにたびたび忠告いたします。少し戻って19章の4から5を読んでください。
ヨナタンは父サウルにダビデのいいことを話し、父に言った。王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとって非常な益となっています。彼が自分の命を懸けてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。
ダビデのしたことはお父さん父ですね、サウルにとって非常に良いことです。なぜ罪のない者の血を流し罪を犯そうとされるのですか。もうヨナタンは何度も何度もサウルに忠告をいたします。しかしながらサウルは聞く耳を持ちません。聞く心を持ちません。結局このサウルがどうなったか、最後31章を見てください。はい、読み始め2と3と9を読んでください。
ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュワを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちしたので、彼はイテたちのためにひどい傷を負った。彼らはサウルの首を切り、その武具を剥ぎ取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像の宮と民とに告げ知らせた。
あ、ごめんなさい、6節も読んでください。
こうしてその日、サウルと彼の3人の息子、道具持ち、 それにサウルの部下たちは皆共に死んだ、
はい、結局サウルと3人の息子たちはですね、もう悲惨な最後を遂げます。ペリシテ人たちに滅ぼされてしまいます。もしサウルが自分から王の座を退き、ダビデを自分の後継者として王としたならば、このような悲惨な最後を遂げることはなかったでしょう。ダビデは最後までサウルを守ったでしょう。反面教師ですね、サウルの失敗です。油注がれた王でありながら神の命令に従わなかったということです。立場が上である、上であればあるほど神様はその人にですね、大切な命令を下されます。そのです。ですからもう 100% 従わなければなりません。二つ目、悔い改め許されるチャンスがありました。私は罪を犯しました、許してくださいと許されるチャンスがありま、あったのにですね、言い訳をしました。ああだからこうだからああだからと言い訳をして、自らの罪を認めようともせず、まして悔い改めようともしませんでした。もう何度もチャンスはありました。はい周りの者や自分の息子ヨナタンの忠告を無視して、忠実な部下ダビデを殺そうとし、結局息子たちも共にですね、もう悲惨な最後を迎えることになります。まあ実はですね、サウルはこの他にもですね、いくつもですね、なんていうか不従順、神様に罪を犯しますですね、占いのところに行ったり、捧げてはいけない全焼の生贄を自分が捧げたり、祭司が捧げるものを自分が捧げたりですね、他の罪もいくつか犯すんですが、今日主な3つのことをですねお話しました。もう本当に愚かなサウルです。何度も悔い改め回復するチャンスがあったのにですね、自ら滅びの道をですね選んでいきました。許礼しまい。私たちの人生は選択です。選ぶことです。何を選ぶかによってあなたの人生は大きく変わりますですね。神様の御心に従って、その御心に、にかなうことを選んでいくか、自分中心で言い訳をしですね、自分勝手な道を選ぶか、それによって私たちの人生は大きく変わります。何度も言いますが、神様に従えばあなたは祝福を受けます。自分の欲望や自我に従えばあなたは滅びの道をたどります。でもその選択をするのはですね、あなた自身なのです。どうぞ御言葉に、聖霊に導かれ、御言葉に従えですね、賢い選択をし、幸いな人生を歩む兄弟姉妹になりますようにですね、私たちもこのことを、ね、教訓としたいと思います。今日はサウルの失敗からですね学びたいと思います。ではどうぞ目を閉じてください